さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スクランブルスノーです。日食の興奮も冷めやらぬわけではなく、もう冷めちゃったんですけれども、あの後でゆっくりテレビであの番組を特別番組というか中継番組とかあの総集編みたいのを、うん、見たんですけれども、
うん、ほいほい、
いやなんかあの明暗がすごい分かれた人とか、
うん、
結局こうお金持ちはいい面にあっているんだとかいろいろ考えて
そうなんだ
なんだよとか、
やっぱりあの南の方へ行った人はよく見えたとかそういうこと？
ああまああの島に行った人は割とお金をかけた割にはひどい目にあってかわいそうっていうのはあったんですけど、
ああそうだったんだ。
船で行った人は本当にそうです、ね、わこれは素晴らしいっていう感じなんですけど、
へえ、あ、そうなんだ。
ああ、うん。でもなんか、なんとなくまあ、それはもちろん自分のお金で、あの、いろいろ無理したり、いろいろ都合つけていってるから、うん、当然、嬉しいのは当然なんですけど、なぜか、喜んでるのを見て、この野郎と思ってしまう。あの、赤量なすの。
はい。はい。私は、そうだな、特番とか見ようかなと思いながら結局見てないですね。なんか全然日食感知せずというか、なんかテレビぐらいで見ればよかったんですけど、本当にサッシャさんの写真とスノーさんの写真ぐらいしか見てないので全く日食にはタッチせずみたいな感じですね。
あらあら、
はい、ハズケです。
はい、私もその特別番組で船からの中継とか見てまして、
うん、
これは500円貯金を始めればならない説明を持った
そんなに良かったの
いや、やっぱりね、船に乗るのが一番いいんだなと思って。でも26年後の日本のやつって北関東なんですよね、北陸から。
そう、そうそう、
うん、でもまあ そこにまあこっち関西から行くにしてもお金はかかるし、うん、もしねなんかそういう船に乗った方がいいなんてことになったらやっぱお金かかるから500円玉
なるほどね、はい、あれだ、一つ見たのがありました、ネットで見たんですけど、
はい、
あの地球からじゃなくて衛星から撮った月にの影が地球に写ってる写真は見ましたね。それは結構、
それは見てないや。あ、本当。
うん、それは良かったですよ。
それはすごい。
うん、なんか、そうですね。それが一番なんか印象に。
あの希望からの伝送実験っていうのはどういうことだろうね、あれね。
もちろん
衛星伝送実験とかって。うん、絶対なんかそういうクレジットが入ってて、
うんうん、
あれは、うん、ほら洋島の方に行ってるパシフィックビーナスっていう船、はい、船の中継電波を希望に飛ばしたってことなのかな、うん、
そういうことなんですかね。やっぱりね、そういうことですよね、うん、
船の希望まで飛ばして、からそうじゃないかな、うん、それしか方法ないもん。
あ、生放送はね、
生放送は
そうですね、ハイビジョンでね、
あのハイビジョンであれ見れるって実はすごいことなんだよね。
そうですよね、やっぱりね。
南極の時もハイビジョンでは出しちゃったんだけど、
うん、
今度は船ですからね、うん、別に地上にあの南極基地みたいな衛星通信回線があるわけではないので、
うん、
多分特別に積み込んだってことなのかな、
うん、まあそうでしょうね。
そう思うとまあすごいんだけど、まあ、うん、あまり、まあ、なんて言うんでしょうね、うん、ハイテクを駆使したがために、かえってなんか、 あの臨場感がありがたみがなくなってきてるような気がします
。まあそのまんまですもんね。
うん、そう、リアルタイムだからちょっと、
うん、
あのだから余計にあそこで喜んでる人を見るとなんか冷めてくんのかなっていう。
あ、なるほどね。
あれが3日後ぐらいにこんな映像でしたってくると、おお、やっぱりすごいんだって素直に。
はいはいはいはい、はい、
昭和生まれの私なんですけど。
ああ、なるほどね。まあでも、まあいろんなことでそういうのはありますよね。スポーツなんかの中継でもね、
うんうん、
現場にいるよりそういうテレビの中継見てた方がよく全体が見えるとかね、そういったのはあるかもしれませんが、はい、ということで今回はその日食の話もあり、花火の話もありということなんですが、まずはメールのご紹介からいきたいと思います。豊さんからいただいておりました。フィルムカメラ編その14なんですが、これすいません、間空き空きでこうご紹介していたので、豊さんすいません、抜けているのがあったら教えてください。多分、順番を追ってご紹介しているつもりなんですが、メールのご紹介をせずに番組進めちゃう時も結構あるので、間が空いてちょっとわからなくなってきております。今回とりあえず14ご紹介をしたいと思います。最後に購入したフィルムカメラ、京セラコンタックス S260 周年記念モデルということで、豊さんの方でリンクを貼っていただいて写真が見れるんですが、いつもの、カメラの北村の中古コーナーに立ち寄ると、いつもは真っ黒な雰囲気の中古コーナーにチタンカラーの輝き、よく見るとそこにはコンタックス S260 周年記念モデルが、うん、はい、T3 でコンタックス病にやられていた私は店長にすみません、見せてくださいと思わず声をかけてしまいました。S2 の実物を手にするのはもちろん初めてです。出会い頭というものでしょうか、後先考えずに近くの ATM に走りました。2006年春のことでしたということで、さあ3年前か、家に持ち帰ってもレンズがありません。ネットショップで探すとテッサー 45mm の F2.8 100周年記念モデルがありました。おお、60周年と100周年ですか。早速注文して待つこと2日、レンズを装着してダミーフィルムを装着してぐるりとレバーを巻き上げると、アイキニュー FM2 とは巻き上げの感触が格段に違いました。分割巻き上げも可能です。シャッターを切るとカシャポン、これにはがっかりでしたが、チタンボディの仕上がりも素晴らしく、針側もしっかりと手に馴染みました。メーターはスポット速攻でよく外しましたが、これがまた楽しかったりします。後日プランナー 50mm の F1.7 の中古を発見、即購入。確かこれが最後のマニュアルレンズです。この S2 の購入を最後に私のカメラは全てデジタルに移行することになりましたということで、豊さんの、カメラにまつわるエピソードフィルム編、これが最終だそうです。途中抜けてるのがあったら豊さん教えてください。多分全部ご紹介できてるんじゃないかと思うんですが、はい。で、これでちょっと分かんないな、僕はいくつかあって、
はい、
分割巻き上げって何？
あの巻き上げレバーを、
うん、
まあ普通 A ってガチャンってこう、ま、1回で巻き上げちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
小刻みができるんですね。
おお、
小刻みにしたの動きにしたときに、
はい、
なんていうんでしょう、最初に例えばこう10度ぐらい回して、
うん、
戻して、うん、そうすると次の巻き上げの時にも次の角度で回るように、
うん、
こうクラッチというかラッチがちゃんと引っかかるようになっている。
はいはいはいはい。
あの分割巻き上げができないやつは途中で戻したとしても、
うん、
あの半分まで巻き上げて戻しますよね、
はいはい、
あのレバーをで、うん、もう一回巻き上げた時にその半分のところまではスコッてこう、うん、あの手応えなしにいっちゃうんです。
あ、
その間は巻き上がってない、フィルムとか、フィルムっていうか、その軸が動いてない、
うんうんうんうん、
でそこから巻き上げたところの途中から始まる。
ああ、はいはいはいはい。
分割は そうじゃなくて、うん、細かく動かしながら巻き上げられる。
ああ、じゃあ、最後までその巻き上げないで、細かいのを繰り返しても、巻き上げが完了するのが分割巻き上げができるやつで、できないやつは結局最後のところまで持っていかないと巻き上がらないってことなんだ。
はい。
これはどうなの？これができる方がいいの？やっぱり。
どうなのかな。あの、まあ、巻き上げる動作の時に、あの、動作が大きいと、カメラがブレるとかそういうこともあります。
ああ、なるほどね。そっかそっか。
あとは音とかかな、ガシャッと音ね。まあどっちにしてもあの巻き上げ角っていうのが、
うん、
いつも言われるんですけど、大きいとかちっちゃいとかいう、あ、巻き上げ角が大きいか、大きいとか小さいとか。あの、とにかくレバー式の巻き上げのカメラの場合は、
はいはい、
そこら辺の、あの、フィーリングが、に非常にうるさく言われていて、
あ、そういう感じか。
やっぱり巻き上げ角はそこそこ小さくて、
うん、
でなおかつ、あの、力があんまり必要じゃないのが良いと。
あ、
軽く巻き上げられると
。はいはいはいはい、はい。
言われてまして、うん、各社、あの、特に、どこ、ミノルタなんかを巻き上げはすごくスムース。
へ
え、ね、はい、まあ、ニコンはなんかすごくそれらしくちょっと重いんですけど、
うんうん、
あのしっかり巻き上がってとか、
はいはいはい、
キャノンはちょっと雑なような気もします
そうなんだ、キャノンダメなの、
キャノン雑でしたね。
へ、
あのこの、A シリーズって言われてる非常に売れたカメラがあるんですけど、まあ、僕も使ってましたけど、
はいはいはい、
あれの巻き上げは非常にゴリゴリした感じで、
へえ。
と、よく安物って、こう、馬鹿にされてる。
そうなんだ。
はい、
あ、そっか、
はい。で、まあ、その中でも、その、こう、小刻み巻き上げっていうのは、より高級な機種に採用されていたので。
はあ、なるほどね。そっか。それは銀円ならではの、こう、
ね、
評価ポイントっていうかね、そういうとこだ
と、ね、機械というメカニカルな部分で、
このコンタックスは使ったりとか見たくとかっていうのはあります？
はい、ああ、あのなんか、いわゆるショーとかでカメラショーみたいので見に行ったことは、ああ、すか、やっぱり高値の花だったので、
あ、
上がったぐらい。
高級機なんだ、これ。
うん。まあ、あの、後期の方には、こう、割と、あの、安い入門機みたいなのも出してきてますよね。
うん、おー、そうなんだ。へぇ、そっかそっか。
この辺はどうなったのね。
うん。
まあ、だいぶ後期に近いから、ちょっとは安いのかもしれない。とか言ったら怒られちゃう。
60周年記念モデルだからね。なんか
逆に高かったのかな。
どうでしょう。
でも中古とかで買うとなるとなんかプレミアとかついてそうですね、こういうのって。
まあこういう、うん、そうですね。そういう意味ではプレミアはついてるかもしれないけど。
うん。そうですね。でもそうですね。後先考えずに ATM に走ったということは、やっぱり、後に大変なことが待ち受けていたんじゃないかなという気が、この文面から取れなくもないですが。
はい。
はい。まあ、なんか結構ね、ちょっと打ち合わせの段階でも話してたんですが、いろいろとお使いなようで、すごいなという感じですが。また何かありましたらご連絡いただければと思います。ありがとうございました。ということで、今回前半は冒頭にもありました日食で、後半は高野ブックで告知していた通り、花見のお話をいきたいと思います。 はい、ということでまずは日食からいきたいんですが、日食これなんで話したんでしたっけ、ただいまで話したんでしたっけ。
そうですね、あの 目に気をつけようっていう。
あ、そっかそっか、
うん、目の健康というところで、
はい、ということで、はい、僕は冒頭話した通り全くノータッチに近いような感じなんですが、スノーさんは、
はい、
そうなんか、ただいまの時はすごく、こう、無関心な感じがしていたんですが、しっかり撮っていたと
。はい。
ということで。
はい。そうですね。いや、もう、きっかけはね、子供が、っていうか、妻がなんですけれども、
うん、
この日食観測メガネ
を、はいはい、
近所の本屋で見つけてきて、
うん、
買ってきたよって。
ほうほう、
別にこれのことは何も言った覚えはないんですけど、ね、
はいはいはい。
あ、でもうちでもちょっと話は、家庭でもちょっと話はしたんですよ。
うんうん、
下敷きで見ちゃダメだよとか。
はいはいはい。うん、
そしたら、やっぱり、息子の、中学校から理科の先生が、管の先生か、うん、理科の先生が、日食観測してみましょうっていうお手紙と、
うん、
まあ、こういう、うん、ことに注意してねっていう、そういうお手紙が来てましたから。
はいはいはい。
さすがに、日食観測メガネは配られませんでしたけれども。
うんうん
もうこれ500円だったんです。
あ、安い。
はい、安かったんで。
へぇ、
星の手帳社というところから出てました。
ほうほう、
はい。
そっか、その学校の話ありましたけど、ただいまの時に、学校でどういう風にするんだろうってちょっと心配してたんで、ちょっと確認してみたんですけど、やっぱり、直接見ないようにっていうのを学校でも言ってるみたいですね。
あ、そうですか。うん、
やっぱりその反射じゃないや。
あ、
透過法か投影法か、あんなような形で観察しましょうっていうような話はあったみたいです。
あ、
うん、
あ、
やっぱり僕らの時代みたいに黒い下敷きで見ようとかそういうことは言ってなかったようなので、ちょっと安心したんですが。
はい、はい。まあ、マスコミでも一週間ぐらい前から結構、新聞とかでもね、
うん、
やってましたね、
うんうんうん、
コラボができた、はい、まあそういうこともあって、
うん、
ただこの日はどうしても息子が病院が入ってて、まあ聴検といって耳の、
はいはい、
うん、でもしかもその午前中じゃなきゃダメっていうことで、もう息子は怒りまくってたんですけど。
おお、それは、まあ、なんで？
え、なんで日食の日に病院の予定入れるのって。
ああ、じゃあやっぱ見たかったんだ。
はい、あ、息子はもう見たいって、うん、やる気満々でした。
ああ、そうなんだ。はいはい。
で、まあ、せっかくだからじゃあ病院まで、ちょっと望遠鏡は持ってかなくてもいいだろうなって、もう最初から雨って感じだったから、
うんうんうん、
晴れてたら望遠鏡持っていこうかと思ったんですけど、
はいはい、
まあ、望遠レンズに、70-200 にテレコンバーターつけて、
うん、
それでいけばいいやっていう、
はいはい、
まあ、万が一ちょっとでも見れたらメッケモロとは思ったんですけど、
うん、
まあ、写真撮るのに、ね、いくらライブビュー 40D 使ってライブビューやっても、
うん、
で撮ろうと思っても、
うん、
もし非常に晴れていたら、
うん、
やっぱり熱がねすごいのでね、
うん、
まともにライブビューで、シーモスに穴開けちゃったり壊しちゃったりしたら、
はいはいはい、
それは目も当てられないので、
うん、
一応 ND フィルターを作ろうと思いまして、
作ろう
ND フィルターも何種類か持ってるんですよ。
はいはい。
もう、うん、みんな薄いやつで、
うん、
まあ、薄いっていうか ND の本当は ND100 とかそういう100だったかな、前紹介しましたけど、
はいはいはい、
太陽観測用みたいな、
うん、特殊なやつ、
そういう、ね、特殊なやつがあるんですけど、
うん、
それはさすがに買ってなかったので、
うん、
ND の8倍っていうやつと、
うん、
であとはND の、ND じゃない、あとは PL フィルター重ねちゃえっていうので、
おぉ、はいはいはい。
二重に重ねまして。
はいはいはい。
で、K が違ったんですね、その ND フィルターが。
ああ、なるほど。
レンズの K よりちっちゃかったので、
はいはい、
そのままじゃつけられないから、
うん、
晴れパレを、
うん、
丸く穴を開けまして、その中にはめ込みましてね。
お
で晴れパレで無理やり三段重ねぐらいに、三段重ねですね。PL、PLND っていう。
はいはいはい。お
で、まあ、それがこのブログのちょっとわかりにくい写真なんですけど。
作ってる途中の。
はい、
はいはいはい。
もうなんか、サンドイッチみたいなものがくっついてますけどね。
はいはいはい。
で、これで、まあ当日行ったわけですけど、
うん、
まあほとんど曇りか小雨でちょっとダメかと思ったんですが、
うん、
もう本当にその直分の一番、ピークのところで、
うん、
見たら空にちょっと切れ目ができてて、ああ、見てるうちに、ああ、あれはって太陽だって
言
って、
うん、
で見たのが、この一番拡大率の低い写真って言いますかね。
はいはいはい。
太陽ですね。
うんうんうん。
これはね、これは普通のカメラで、普通のレンズで撮ったんですけど、
はいはい。
ND フィルムとか何もなしで。
ええ
ー。結構明るく。
お
うん。ただ露出、マイナス2段ぐらいアンダーにして、
うん。
で、
うん。
まあ、こんな風に撮れましたけど、
うん。
これ露出難しかったですね。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、雲の薄さで次々と変わるっていうの
は。ああ、そうかそうか。はいはいはい。
あと、相当アンダーにしないと、
うん。
これ太陽の形は、こういう風に、
もう、なんか、周辺真っ白系みたいになっちゃうんだ。
そうそうそう。
はいはいはい。うん。
で、ではこれは見えるかも、まあ見えてるよっていうので、
うん、
病院の待合室でなんか待機してた子供と、
うん、
たまたまその時知り合いになった、
うん、
やっぱり耳鼻科じゃないか、そこの病院に来てたお母さんと、
うん、
お母さんと、なんかいきなり連れ出して見ようということになって、
はいはいはい、なるほどね。
はい、この時、やっぱり入院してる患者さんとか、職員の方と、どんどん出てきて、見てます。職員の方はなんか手にした、なんて言うんでしょうね、ファイルみたいのあるじゃないですか。
ファイル、
ファイルっていうか、色のついた書類バサミみたいなの
あるじゃ
ない
ですか。あ、クリアファイル。
クリアファイル。
うんうん、
あれかざして見てました
けど。
危ない。
そうなんだ。
でもね、肉眼でちょうどいいぐらいでしたね。
うん、なんか結構ね、肉眼で見てる人いたんですよね、テレビ見ててもね。
そう。いや、雲が厚くて、
うん、
この日食観測メガネしちゃうと、
うん、
幕開けで見えないっていう。
ああ、そうなんだ。
はい。雲が薄くなった瞬間は、これで、ちょうどよかったんですけど、
うん、
ほとんどいらない状態でした。
あ、そうなんだ。
はい。なんか、継続してても4、5秒ぐらいしか見えなかったです。
これは、肉眼で見てこの形が見えるぐらいだったってこと？
あ、そうですね。
へぇ、
まあ、ちょっとさ、ちょうどよく現行してくれて。
うんうんうん。そうなんだ。
うん、
へぇ、でもこれ、昼間に見える月みたいだよね。
そうですね。
夜でもね、ね、夜は、夜の月の時はね、なんか雲が光ってるっぽいんですけど、
うん。
これはね、本当。
まあ、それに近い感じですね。
うん、
でね、ライブビューっていうか、この ND フィルターなんですけど、
うん、
ND フィルターを一番上に晴れパンでくっつけちゃったために、
うんうん、
外せないんですよ。で、外せないとどういうことが起きたかっていうと、
うん、
ファインダーで見ようが、ライブビューで見ようが、
うん、
真っ暗けで見えないっていう。特に、
それは大変、
雲がかかっていると、
うん、
雲がこう厚いと肉眼ではあそこにあるって分かってても、ファインダーの中に入れられないんですよ。
うん、ああ、なるほどね。そっかそっか。
これには参りました。
そっかそっか。合わせるのが大変ってことか。
まず、だから、いきなり200ミリ とかにしちゃうと全然どこにあるか分かんないので、うん、70ミリ、70ミリにして入れておいて、うん、そこから、あの、ズームは真ん中になるべく入れて、ズームアップして、
うん、
という、あの、感じですね。
なあ、なるほどね。
で、まあ、子供たちに見せるのに、あの、うん、ライブビューの拡大モードにすると、5倍、10倍になるので、
うんうんうん、
5倍にして見せるだけ、5倍でほぼ1倍ぐらいでしたかね。
ああ
、画像の中で。あ
の、ファインダーじゃないし。5倍で1倍になるぐらいなと。
でした。あ、あの、1.4 のコンバーターつけてるんですけど、
うん
うんうん、300ミリ相当。で、それの 1.5 倍だから、まあ、400ミリちょっとぐらいです。
うんうんうん
なるんですけどね。
そっかそっか。
うん。なんか、ライブビューで見る分には、まあ、ちょうど曇ってて、周りも暗かったので、
うんうん、
あの、ちっちゃな子供でも、うわーってして、びっくりしてました
け
ど。その辺がライブいいなぁと思
って。ああ、なるほどね。うん。これ、見ててこう、動くのってわかるんですか？
あ、はい。連続して撮っていけば、だんだん、うん、なんて言うんでしょう。あの、結構早いですからね。
へぇー。あ、そうなんだ。
ど
ん
ど
ん
形変わっていくのがわかります。
へぇ
ー。ただ、もう雲が切れるのが本当に一瞬一瞬だったので、そんなにこれはしなかったんですけど、
うん、
ほんの10分くらいの間ですよね。
ちゃんと
見えてた
ん
で。で、やっぱり、この間高野さんに言ったけど、ほぼ真上だったんですよ。はい、あの、
ちょう
ど10過ぎだから、
うんうん
で。三脚の向きがやっぱり難しいっていうか、このままで、普通につけたんでは、ここに、この雲台は、あの、ワンフロットの雲台作ってるんですけど、
うん、
真上向かないので、
はいはいはい、
で例によって、まあ、花火と一緒ですけど、
うん、
逆向きにつけまして、あの、普段は自分の体の方にパン棒が来るんですけれども、
はいはいはい。
それと逆向きに、あの、カメラをつけまして、
あー、なるほどね。
パン棒をレンズの向きと同じにして、
はいはいはい。
で、えいってひっくり返して上に向けると。
あー、要は、普通に使ったらカメラを下に向ける方向にすると、逆向きにつけてるから上向くんだ。
はい、
ああ、なるほどね。
ただ、激しく調整が、操作性が
悪いって思う。
激しく悪かったね。本当激しく悪かったね。まあ、あの、太陽ぐらいな動きだからまだ良かったんですけど、もっと高倍率な レンズつけちゃうとちょっと辛い。
ああ、追っかけられなくなっちゃうってこと。
かけるのが大変です。
なるほどね。
今、帰ってから気がついたんですけど、
うん、
はギアヘッドを持っていたんですけれども、なんか朝慌ててて、
うん、
ギアヘッドに変えていくのを忘れたんですね。
ああ、
って。ギアヘッドだと、うん、こうネジを回すとスムーズに動かせるので。
ああ、なるほどね。
ギアヘッドにしときゃよかった。
そっかそっか。
朝。はい。
はい、まあ、ということで、見事、2色撮られていますので、フォトスクランブルのブログの方もご覧になっていただければと思います。ということで、後半は花火ネタ、いきたいと思います。ということで、高野ブックで話題になりまして、花火のネタをフォトスクランブルでやっていなかったんじゃないかという気がしていたんですが、これ、 記憶にあります？やったようなやってないような、なんかよくわかんない状態なんですけど。
話は出たけど、花火撮ったことないし、みたいなこと言って断ったような気がしない
んだ。あ、そうなんだ。
はい。
はい、そんな感じで、ちょっとあまり記憶にもないということなので、改めて、はい、花火を撮ろうということで、行きたいと思うんですが、まずこの花火、撮るのって、必要な機材はどんなものがないとダメなの？
まあ、三脚はあった方がいいですね。
うんうん。
あとは、レリーズぐらいかな。
三脚とレリーズがあったらなんとかなる。
うん。あとはですね、フィルムの時は特に、必需品だったんですけど、黒い厚紙、黒く塗った厚紙っていうか。
はい。
それ何それ
？多重露光するのに。
はいはいはい。
多重露光をするんで、バルブにして開けっぱなしにしちゃって、
はいはいはい。
レンズの前で、うん、その、黒い厚紙で、レンズの前ペタって蓋しちゃって、
はいはいはい。
光を遮っておくんですよ。
うん。
で、ドーンって上がって、形のいい時にパッと外して、何秒か露光して、またパッと。
おー。
蓋をする。そうすると、
はいはいはい。
まあ最近の花火はもうどんどん上がっちゃうからあれなんですけど、
うん、
例えば昔だったらゆっくり一発バーンっていって、
うんうん、
パチパチパチパチっていって、またしばらくしてバーンじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのを二つ三つと重ねることができたんですよね。
うんうん、なるほどね。あ、多重露光ってそういう風にやるんだ。
うん、多重、巻き上げで多重露光っていうのももちろんあるんですけど、
うんうん、
ただね、めんどくさいんですよ。
はいはいはい、はい。
操作が、
うんうん
うん。あと、今モータードライブ付きのカメラの多重露光は、あらかじめ何回多重露光するかっていうのを、
はいはい。
決めとかなきゃいけないし。
へぇー。うん
フィルムの場合ですね。
うんうんうん。
3回、2回とか。
うん。
そういうのって、花火はね、実際どうなのか分かんないじゃない
ですか。
分かんないから、それはちょっと、あまり現実的じゃないし、
はいはいはい、
使いにくいし。あと、レバー式の巻き上げはいちいち、操作をしなきゃいけないので、
うんうん、
下手すると三脚の上でカブラが動いたり、
うんうんうん。
フィルムの送りを解除するレバーがある、ねうん、そのフィルムの送りを解除してミラーだけをチャージするっていうレバー操作にするんですけど、
はいはいはい、
それ失敗するとフィルム巻き上がっちゃうので、
あなるほどね、
カメラによってはめんどくさいっていうか、その失敗する可能性が大きい操作も、
はいはい、
方式もあったりして、まあそんなことで苦労するよりはどうせまあ一応夜だから暗いところなので、
うんうん、
その黒い紙でレンズをペタッと覆ってしまえば、
なんとかなる。
シャッターは同じ。
へえ、そっか、そんなやり方があるんですね。
はい。
じゃあそれはデジタルでもできるのかな？
できる、あ、できますよ。
基本的に一緒だよね。
一緒です
ね。あ、今度それやってみようかな。面白そうです。
私も、そう、神戸新聞にそのやり方が載ってたんですよね。
あ、そうなんだ。
そういうのやり方をやってるおじさんで名人がいるっていう話が出てて、
うんうん、
うん、それをやろうと思ってて忘れましたけど。
そうなんだ。
へ
なるほどね。そっか。で、基本的には普通に三脚に据えてリリースでバルブで撮ればいいの？
まあ、バルブで通ってもいいですし、うん、まあ、どんどんどんっていっぱい上がってる時なんかは。
普通に撮れる。
うん、普通に撮っても。いいんじゃないでしょう。
そっか。この場合なんか、絞りとか、そこら辺はどんな風にすればいいんでしょう。
そうですね。まあ、どうなんだろう。フィルムだと結構絞ってもいい感じですね。8とか絞っても大丈夫なんじゃないかな。まあ400で。
うん。へぇ
ー。デジタルはその どのくらいの感度で使うかっていうので、
ああ、そこそこ。
違うから。うん。まあ、あんまり感度を上げない方がノイズは乗らないから。
うん。うんうん、
そうですね。
うん。
感度は下げてい
く。ただ、バルブ、そうですね。うん。バルブを使うとなると、やっぱり、どうしても、絞った方が安全です。
あ、そうなんだ。
うん。開けちゃうと、こう、地上のいろんな明かりで、
ああ明るくなっちゃうの、
はい、
なるほどね。
もうものすごく明るくなる可能性が大です。
あ、そっか。タカノブックはその撮影データ持ってったよね。
載せてましたね。
あれはどれぐらいだったの今。
あれは今どれだっけ。あれ今あれは、
絞ってるのは22とかなって
た。22とか、でもね、11とか13とかぐらいがちょうどいいような気がしたんで、
あ、そう
また戻して、
うん、
う
ん、
そうだ
やってましたね。
へ
ぇ、あんまりやっちゃうと、こう、なんか、どういう細くなっちゃって、
うん、
光が細くなっちゃうんで、ちょっとやっぱりそれぐらいに戻してやっとりました。
ああ、なるほどね。絞りすぎちゃう、あ、そっか。結局絞ってるから光量が減っちゃうから細くなっちゃうってことなのか。
そういうことですね。まあ、かといってじゃあ開放でとかいう、
うん、
なんか電灯というかね、そういういろんな街灯とかそういうものをバンバン入ってきちゃって、うんうん、
はいはいはいはい。
真っ白えってなっちゃうから。
うん、まあ、デジタルの場合はね、なんか何回か撮ってみて良さそうなところでっていうのがあるんですけど、まあ、大体目安としたらじゃあ、結構絞って、
うん、
バルブの時間か感度で調整するかって感じですか。
そうですね。うん。まあ、花火自体は結構明るいから、
うんうん。
うん、あんまり露出オーバーにすると白くなって色が見えなくなっちゃうんで。
ああ、なるほどね。
明るすぎてね。
うん。じゃあ結構絞ってもいけるってことなんだ。
うん、まあ、そうですね。
うん、なるほど。そうするとやっぱありがちな失敗としては、開け気味、暗いからつって開け気味にしちゃって白く飛んじゃうとか。
そうですね。花火の色がなくなっちゃう。
ああ、なるほどね。あとなんかね、僕、まともにその花火を撮ろうと思って撮ったことってないんですけど、なんかお祭りに行った時に上がってるので慌ててカメラ向けて撮ったりとかっていうのはあったんですが、こうなんか花火の写真っぽく撮るなんかコツみたいなのってあります？
コツね。どうかな。まああれですね、やっぱり場所選び、運動会とかと似てて、
うんうん、
場所選びみたいのがやっぱり必要なんでしょうね、気はしますけどね。まあ最近だとやっぱりいろんな、手前にいろんなものが映るたりするので、うん、そういうものの組み合わせとか、
うん、
ね、横浜の花火大会の話は高野ブックで言ってましたけど、
うん、
まああの辺だといろいろビルも、
そうですね、そういうの入れてね、
みたいな船とかもあるし、
うん、
あ、まあ、そこら辺の下調べというか、ある程度絵作りを考えて、
うん、
うん、いや、行かないと、いざ始まってしまったら、あそこが良かったって動き出そうとしてもちょっと無理でしょうからね。
そうですね。やっぱりそっか、早めに行って場所をよく考えて場所取りをしなきゃいけないんだ、やっぱり。
上がるところをチェックしてですね。うん。打ち上げ場所をチェックして、こう、ある程度検討つけるとかね。
なるほどね。
それはやっぱり必要だと思う。まあ、あと、なんか、まあ、いろいろ、アイデア次第でね、
うん、
あると思うんですけど、高いビルの上に登ってみるとかね。
ああ、なるほどね。
ただ、あんまり高いとこから見ると、なんか、よほどうまく構図作んないと、面白くない、
うん、
感じはするんですけど。
ああ、はいはいはい。
ね、ただ、 なんだね、あの、添削でも花火いっぱい来るんですよ、これから。
はいはいはい。
秋に、秋に。でね、本人はやっぱり見てて感じてるので、
うん、
も
う、
弾くと動きとか、音とか、
うん、
だから素晴らしく綺麗に撮れましたとか、そういうコメント書いてくるんですけど、
うんうん、
やっぱそれをこっちには伝わらないものなので、
ね、はいはいはい。
実は被写体としては非常に難しい被写体だよね、とか。
ああ、なるほどね。
思いますね。
もう派手だけど、実は難しいんだ。
難しい、かなり難しい被写体の、こう、トップ3ぐらいには十分入るような気がします。
なるほど、ね。
あとあの、落ちてくるときにキラキラキラキラって光るじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれはね、無理なんですよね、画面、静止画。
なるほどね。
木しか映らないからね。
はいはいはいはい。なるほどね。
あら、まあ、ああいうとこ、そういうのの、こう、木、うん、の部分、木しか映らないのを、いくつもいく、うん、何回も多重露光とか、そういうので、ね、うん、あの、キラキラにするっていう、
うん、
そういうテクニックで、なんとか、補うっていうことなんですけれども。
うん、そっかそっか、
そのね、細部のね、幻想的なところをね、絞って撮るのもね、面白いと思ってるんですけどね。
ああ、なるほど。
今回は全体的にワッと撮ったけど、
あ、
うんうん、ね、細部の光の違いとかね、うん、そういったのを撮れるようになるといいなとは思ってるんですけどね。
ああ、なるほどね。
それで、まあ、見る人も目で遊べるみたいな、
ね、はいはいはいはい、
あると。
そうか、
もちろん花火もいろんな形あるんで、その形を忠実に撮るっていうのも、もちろんね、ありだと思うんですけど、
うんうんうん、
それで遊んでみるっていうのがすごい大事なような気がしてます。
なるほどね。そっか、その花火全体を映すんじゃなくて、その部分的なところ
を落としたのもあってもいいかなっていう。
はいはい、なるほどね、うん、結構派手というかね、なんかパッと考えるとすごくこう撮るのにいいネタというか、花火ってだったらやっぱり写真撮ろうとかって大体思うと思うんですけど、実は難しい被写体だっちゅうこと。まあでもいろいろと遊んでみるのはいいのかもしれないですね。さっきみたいにアップにしてみるとか、ものすごく引いてみるとか、
あとはね、周りがあんまり映るとあれだけど、やっぱり周りの様子とかもね、どこで撮った花火ってのが分かるといいと思うんですけど、
うんうんうん、まあその会場の雰囲気と一緒に花火を入れるとか、そういうのは考えられるかなと思うんですけどね、
うん
うん
うん、
なるほどね。そっか、いや、なんかもっと近くでこう見る機会があったら撮ろうとか思いますけど、実は相当覚悟していかないとそれっぽい写真は撮れないですね。
頑張ってね、準備していかない
と、ね、いけないってことですね。
、うん、
まあでもそこら辺差が出るんでしょうね、そのずっと撮ってきてる人とポッと行ってこう花火綺麗だ、撮ろうかっていうのとかと、仕上がりに相当差が出てきそうな被写体なんだろうなっていうのは。
写真家でも、あの、花火をやってる人は何人かいらっしゃって。
うん。
花火専門っていう人。
おぉ、そうなんだ。
僕も知っている方で、あの、竹崎さんっていう方がいらっしゃったんですけど、うん、
はいはい、
今検索してみたら、あの、もう亡くなくなりになってまして。
へ、
はい。あの、まあ、まあ、10年以上前の話なんですけど、
うん、
あの、僕と高野さんが勤めていた、
うん、
あの、アルバイト先で、のお客さんだったんですけどね、
うん、
あの写真家。
そう。もう、私も拝見してて、もうすごい綺麗なんで、絶対撮れるんだと思って撮りに行ったんですけど、
うん、
当時リバーサルフィルムで点々で映って
る。そんなに違うの？
もうね、やっぱりすごいですよね。
高野さんは特にこう 現像あかりが見れる立場だから、ねはい、多分僕よりたくさん見てると思うんだけど、
どれもね、ほんと、素晴らしいもんばっかりで。
へ
え、またあのね、名前がね、その方の名前が来たら、あ、今度はどんなのが見られるかなとかね。
あ、そうか、そうなんだ。
それも楽しみで。
へえ、そうかそうか。え、でも本当にね、それ花火専門なの？
そうでしたよね。
そう
です。それで仕事になるんだ。
うん、いろんな、まあ、いろんな技を、
うん、
なんていうの、ただ撮るだけじゃなくて、一番なんか面白い、いろんな工夫をするんですよね、その度に。
はいはいはい。
水槽を作って、水槽の底からカメラを覗くしてなんか、やったり、何かに反射させたりとか、いろんな、その、撮影、カメラ自体に、
ね、うん、うん。
工夫して。
水槽の下から撮るとどんなんなの？
どんなんなんでしょうね。
揺らめく感じなんですか、やっぱりね。
揺らめいた感じっていうか。
よくあの、宮地、うん、そうですね、あとですね。
何
々？いやいや、あの、よく宮島とか、まあ、大阪でもそうなんですけど、うん、あの、水際でやる花火大会はね、よく、
はいはい、
水面に映って、それもまた楽しいっていう感じ。でも、水から撮ったら、やっぱりこう、どうだろう、もっとこう、広がる感じっていうか、その波紋もね、一緒にこう、動くわけですから。
そうか。なんか他に面白いなんか撮り方とかありました？記憶にあるようなやつ。
どうなんでしょう。僕はあのこの人この方の、うん、あのお話ぶりしか覚えてないんですけど。
そうなんだ。
すいません、なんかすごいすごい頑張ってるんだよみたいな話を聞いただけなんですけど。
へえ。そうか。
まあ、でもその第一人者って言ってもいいかと思いますね。まあ、亡くなりになって結構、
ね、そうだったんです。
2005年に亡くなってたらしい。2006年に亡くなってたらしい。
2006年10月ってね。
へえ。そうかそうか。はい、まあ、そういった方のこう作品を見て研究してチャレンジしてみるっていうのもなんか一つかもしれないですね。はい、ということで、今回は日食と花火のお話でした、はい。機会があったらチャレンジしたいなと思うんですが、わざわざ見に行くのはちょっとどうかなっていうのもあるので、今年もまた撮らなそうな気がします。はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、なんかちょっと今しんみりしてしまったスノーと。
はい、ね、またね、今度大阪行くときに写真集を探してみたくなりました。
はい、
中野でした。
はい、ではまた来週。
はい。